こんにちは。ポール鈴木と言います。日系のアメリカ人です。1994年から、宣教師として日本で働いています。結婚していて、一人の妻、そして三人の、子供がいます。私は、ハイ BA、ハイスクールボーナゲナーズという、高校生伝道をしている団体で働いていました。で、そのハイビエの米国の本部が、バーゲンフィールドに昔ありまして、米国スタッフを務めて、いた時はもうすぐこっちですか、すぐそこの、ハッケンサックにある、リンデンストリートのアパートを借りて、そこで住んでいました。そして本当に何も知らないで東海岸に来たんで、引っ越してきてから日本人教会がすぐ近くにあるっていうことを聞きまして、毎週この教会に通うようになりました。もうだいぶ前の話ですけれども、20年前ぐらいになるんでしょうか。浜田さんたちや理香さん、陽子さんたちが、私たちみんな独身の頃でありました。そしてその後、高校生伝道をするために日本へ行きました。日本の高校生がイエス・キリストと出会い、また力強い充実した関係を持つことを願いつつ、この働きを続けてきました。そして最初に日本に行ったときは、千葉県の柏、船橋、また本部の渋谷で集会を行っています。集会をしていました。そしてその後、英語を話す国際の、日本に住んでいる国際の高校生のための集会をも担当していました。現在一時帰国のためにシカゴに戻ってきています。そして7月の終わりにはまた日本に戻って、今度は5年のタームなんですけれども、そのために今準備しています。本当に今回も戻ってきて、ニュージャージー戻ってきて、すごく懐かしく思うこともたくさんありましたし、またこの教会の皆様のお祈りと、本当に長年にわたっての力強いご支援サポートに、もう本当に心から感謝したいと思っています。本当は3月に来る予定だったんですけれども、ちょっと緊急で、東北の方に行くことになり、先生やユース担当の皆さんにはちょっとご迷惑をおかけしました。でも昨日楽しかったですよね。自分は楽しみましたので一言お祈りいたします。天の父なる神様、この礼拝の時をお感謝いたします。どうか主ご自身が私たち一人一人に語りかけてくださり、本当に今日必要な御言葉を与えてくださいますようにお願いをいたします。また主の豊かな祝福がこの教会に集う一人一人にありますように、感謝をしてこの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。2001年9月30日、その日に行われたベルリンマラソンで日本の高橋尚子選手が世界新記録で優勝を飾りました。覚えていらっしゃる方は多分いないと思うんですけれども、タイムは2時間19分46秒だったんですね。で、なぜこのタイムがすごいかって言いますと、 2時間20分の壁を破る、まあ、史上初の女性ランナーだったんですね、高橋選手が。でもちろん日本のマスコミは、もう大騒ぎで、1週間ぐらいこれが ものすごい騒ぎだったんですね。しかし、そのたった1週間後にですね、シカゴで、ケニアのネレレバ選手っていう選手に記録が破られてしまったんです。でそれ以来、世界の女子マラソンのタイムはもうどんどん、速くなっていって、現在イギリスのポーラ・ラドクリフ選手が世界歴代1位の2時間15分25秒のタイムを持っているそうです。これもネットで調べてきたんですけれども、何年かこの記録はこのままのようです。でも当時本当に高橋選手が2時間20分の壁を日本人女性ランナーが記録を塗り替えたっていう、本当にすごかったです。皆さんの中で、フルマラソンを、走ったことのある人は、いらっしゃるでしょうか。そして、フルマラソンの距離、ご存知でしょうか。大体これはですね、アメリカ人の方に聞くとあんまり知らないというけど、日本人の方に聞くと、もう 42.195 というの出てきちゃうんですけど、なぜかちょっとわからないんですけれども、よくご存知の方が大勢いらっしゃるようですね。そして東京マラソンなんか今本当も大ブームで、もう何十万、なんですか、30数万人の、走りたいっていう人たちがいるのに対して、3万3000人ぐらいですか、入れる人たちが、本当に少ないですけれども。まあ、最近は自分も運動不足で困っているところですけれども、昔はですね、昔は、フルマラソンをシカゴ、ホノルル、東京と、何回か走ったことがあります。で、まあ、どう頑張っても、やはりタイムは、まあ、4時間半ぐらいだったんですね。まあ、自分としてはそれ早い方だと思ってるんですけれども、それに比べて、その2時間20分なんてもう想像できないようなスピード、スタミナ、すごい走りですね。でシドニーオリンピックで高橋選手が金メダルを取った時にインタビューで、楽しい42キロでした、笑顔で、もうその走り終わったもう直後テレビインタビューで、楽しい42キロでしたっていうふうなことを言っているのを見て、もう信じられなかったですね。もう普通の人はですね、もう足がもうふにゃふにゃ状態で、もう歩けないぐらい、もう倒れそうに、もう死にそうに苦しいっていう、そういう、状況。まあ、私はそうでした。はい。私たち一人一人も、人生というマラソンを一生懸命に走っていると思います。ある時には、快感を覚え、またある時には、絶望に陥ったり、時には本当に疲れて、もう走りたくない、もうギブアップしたい、いろんな事情があって怪我をしたり病気をしたり、何かがあって、まあとにかくもういい、もうギブアップ、そういう時もそういう気持ちになるっていうのは本当普通なんじゃないかなって思います。しかし、あなたは何のために走っているのですかと聞かれたらどう答えるでしょうか。何のためにこれだけ頑張って、これだけ一生懸命走っているのか、考えたことがあるでしょうか。なぜ走っていて、どこへ走っているのか、定められたゴールに向かって走っているのでしょうか。クリスチャンと言われている私たちは、信仰生活のマラソンを走っているんです。先ほど司会者が読んでくださった箇所の中に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとありました。聖書が教えてくださるイエス・キリストに目を向けないと、いくら頑張っても どれだけ一生懸命やってもゴールにはたどり着くことができない、また本当の意味のある人生のマラソンを走るためにはキリストに目を向けないとゴールにたどり着くことができないというのです。なぜなら人間は神様によって作られたものです。そしてこの人生のマラソン、信仰のマラソンを力強く走るために作られたわけです。ですからその唯一まことの神様がこの人生の一番いい走り方、生き方を知っているわけです。フランスの物理学者であり哲学者であるブレイズ・パスカルは人間のイエス・キリストの必要性を次のように語りました。すべての人の心には神の形をした穴がある。それは神の子イエス・キリストを通して神だけが埋めることができる。人間は誰でも何かを拝んでいると思うんですね。そしてその心の穴を何とかして埋めようとしていると思います。私たちはこの唯一まことの神様を拝んでいるのか、そうでない偶像を拝んでいるのか、どちらかだと思います。まあ、日本で生活しているときには通勤中も買い物に行く途中もいつも木や石でできた偶像を毎日見ることができます。しかし聖書にはそれプラス目に見えない心の偶像についても語っていると思います。そしてその偶像とは心を支配し日々の生活を左右するもの、欲望、傲慢な態度、このように調子を合わせた生き方、どうしても人を許せない心、どうしても手に入れたいものに振り回されること、人の目を気にすることなどなど、本当にそのリストは続くと思います。このような心のモチベーションや動機が心を支配しようとするわけです。で、私たちはイエス・キリストを通して神だけが埋めることのできる心の穴を、まあ、このような目に見えない偶像でその穴をどうしてもこう埋めようとする傾向があるのではないでしょうか。私たちは何とかしてその心に感じる穴を埋めようとしますが、なかなかうまくいかないわけですよね。で、まあ、キリストにあるものも本当に天国人としてのアイデンティティがあり、この地上の生活では完全に今満たすことができない、まあ、心の思いっていうのもあるんではないでしょうか。なぜなら私たちはこの世だけのために作られたのではなく、本当に神様との永遠の交わりが直接与えられるまで、その上渇き、ある意味そういうものは続くんではないでしょうか。12章の一節にこういうわけでと始まりますが、どういうわけでしょうか。ヘブルの手紙ではこのパターンがですねよく現れます。そして開かなくても結構ですけれども、いくつかピックアップしたところ、2章の一節にですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めてとあります。3章の一節、そういうわけですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち。4章一節、こういうわけで。6章1節、ですから私たちはキリストにあっての。 そして9章15節、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者ですとか、10章5節、ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。10章19節、こういうわけですから兄弟たちと、よくこのパターンを使っているわけです。そして、その一番その最後の方に12章の一節があって、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかっていうところにたどり着くわけであります。でも、まあね、こういうわけでと言われても、その前の部分がわからないともちろん、その文脈もわからないわけであります。で、ヘブルの11章を見ますと、昔からのですね、信仰生活の、まあ、ヒーローたちの、まあ、オンパレードのようなのが出てくるわけですね。11章の一節を見ますと、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。などなど。そして、6節に行きますと、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には、報いてくださる方であることを信じなければならないのですと、続くわけであります。どんなに状況が厳しかったにもかかわらず、信仰の先輩たちは神の約束を確信して忍耐を持って前に進んだわけであります。そして、その先輩たちの姿を見て12章の一節、こういうわけで、この、多くの証人たち、新改訳聖書だと、このように多くの証人たちっていうふうに書いてあるんですけれども、まあ、この証人たちは、まあ、イメージ的にはですね、まあ、応援席に座っている観客が一番、まあ、イメージしやすいと思うんですけれども、なんかこう、おやつをですね、つまみながら、頑張れ、なんて言っているですね、ような人たちではないと思います。同じ、その、信仰のレースをですね、もう厳しい状況の中で走り抜いた、信仰の先輩たちが、こう、模範となり、その先輩たちの走りによってですね、今度はバトンタッチがあって、そして、バトンが渡された。その走りの苦しさを知らない人たちが、もうちょっとだよ、頑張って、なんて言っているのではなくって、実際にその信仰の歩みを、してきた人たちが、周りにいる。シカゴマラソンは、10月に行われてるんですね。で、10月のシカゴっていうのは、もう寒いです。で、スタート時間は、もう朝早いんで、まだ少し暗いです。そして、その、スターティングポイントに行きますと、やっぱり、なんかその、ランニングスーツみたいなものを着ていないと、どうしても、なかなか体が冷えちゃって、そのウォームアップができないわけであります。で、私が初めてマラソンを走ったのがシカゴマラソンだったんで、まあ、あることに大変驚きました。 それは他のランナーの格好でありました。ボロボロの、スウェットシャツや、もうビリビリに破れていたジャージとか、まあ、ある人なんかは大きな、このアメリカサイズのですね、ビニールのゴミ袋に穴を開けて、それをこう上から着る、そういう人もいたんですね。で、最初はその人たちを見て、もう大爆笑。この人たちは何をやっているのか思っちゃったんですね。で、自分はまだ初心者でも、その完走できるかも何もわからない、かったんですけれども、とにかくですね、もう長年日本でもやってきたんで、もう形から入るっていうのは知ってたんです。それだけはバッチリあって、もうその日のために、まあ、ナイキのロングスリーブの上下セットをアウトレットで買ってきた。だからもう走れるかどうかわかんなかったけれども、まあどっちみちかっこよく行こうと思いまして、買ってきました。完璧でやりました。それで、まあ走りながらですね、他のランナーを少し、まあ馬鹿にしていましたが、レースが始まると、その、まあ、ボロ着姿が、いきなり、その意味がよくわかるんです。最初の 1,2 マイルで、その体が温まって、その着ているものをどんどんどんどん脱ぎ捨てるんですね。で、暑いですし、邪魔だし、もう少ししたら、すぐ体が温まって、みんなもう必死ですから、もうバンバン脱いじゃうんですね。で、それをなんかこうね、巻くとかじゃなくって、もうパーって捨てちゃう。ですから、コースはもう、山積みですね。ビニール袋だとか、ゴミ袋とか、もう使い捨てジャージみたいな、そういうのばっかりです。で、まあそれを見てですね、子供たちがなんかそこを回って拾って、どっか、ユーズドで売るとか、いうことをやってたんでしょうけれども、まあ本当にそれを見たときに、まあしまったと思いましたね。自分も脱ぎたいけれども、捨てられない。いくら邪魔であっても、いくら暑くても、さすがにナイキの新品上下セットは捨てられない。手放すことはできない。だからもう一番バカなのは私ですよね。分かってなかったのが自分だったんですけれども。まあある意味信仰生活も同じなんじゃないかなと思うんですね。この一節の後半、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか、あるんですね。で、走りを妨げるものっていうのは何でしょうか。まあそれは一つは一切の重荷と、二は、まつわりつく罪っていうふうにリストアップされているわけですけれども、その一切の重荷っていうのは、まあもしかしたら、ね、罪ではないかもしれないけれども、ベストの走りを邪魔するものですよね。まあ、さっきその、まあ、ナイキの上下セットの話をしましたけれども、別にそれは、まあ、悪いものではなかったんですよね。でも、ベストの走りをするために、それを捨てることもできなかった。信仰生活にも、そういうものはたくさんあるんじゃないかなって思います。まあ、本当人によっては違いますけれども、まあ、ハイビエの高校生でしたら、まあ、漫画、ゲーム、ファッション、インターネット、Facebook などなどではないでしょうか。まあ、オンライン系どんどん増えてますけれども、とにかく、まあ、時間をもうたくさん費やすもの、なかなか、手放せないもの、こういうものではないでしょうか。まあ大人も大人なりの、そういう手放せないリストっていうのは、あると思います。まつわりつく罪、イエス様を悲しませるような、人を傷つけるような行動、態度、考え、何度も何度もやめようと思ってもなかなかやめられない、悪い癖だとか悪い習慣、 そのすべては、そのゴールを見失う原因となるわけです。私は、クリスチャンとして、イエス・キリストのために、本当に全力で走りたいと思いますが、なかなか、その思いと行動が一致しないときが、本当に、たくさんあります。で、本当にハイビエに通う高校生たちも、その忍耐を持って信仰生活を走り続けてほしい、そう思いますし、そういうふうに励ましたいと思っていますけれども、同時に時にはもう転んだりつまずいたり疲れたりすることはもう本当にしょっちゅうありますし、でもその時にもう一度立ち上がって神様の力で走り続ける、そのような信仰のランナーになってほしい。自分もそうなりたい。だから、疲れたり、転ばないようにするっていうよりも、そういう時は必ず来るわけですから、本当にそういう時には、ギブアップしないで、神様に呼びかけて、憐れんでいただいて、そしてもう一度、立ち上がる。もう一度許していただく。もう一度愛を持って接する。そのような、信仰生活の走りではないでしょうか。そしてそのためにはトレーニングが必要だと思うんですね。運動不足の人がある日突然で朝起きて、じゃあ今日はフルマラソンでも走ろうかなんて思っても、無理ですよね。相当なんかこう鍛えてない、もう体壊しますね、あの距離をいきなり走ろうとしたら。でもちろん自分も鍛えることというのはその競技の大事な要素であります。で、トレーニングを考えるときにですね、あるときはもう本当に寒くて外に出たくないですし、雨降ってるとそう、そんな感じですし、だけど、あるときには、寒いけれども、これは本当に大事なことなんだから、行く。またあるときには、そうじゃなくて、こう、なんか嫌なんだけど、やるようじゃなくって、本当に走ることが、もう大好きだから、もう雨でも雪でも何でももう関係ない、もう行っちゃうっていう、よく言われるそのランナーズハイですか、そういうのがあるときなんかもう、外はどういうのでも関係なく、行く。すなわち、外がどういうお天気であれ、その気持ちはもういくらでも変わるわけですから、気が向いてる時だけとか、自分に都合がいい時だけの走り方では、もう絶対長続きしないっていうのは、誰でも分かってると思います。で、本当にクリスチャン生活も一緒じゃないでしょうかね。その成長するためには神様と時間を過ごすことがすごく大事であって、聖書を喜んで開いて、こう熱心に祈ることとか、その時間と場所を決めてですね、神様とゆっくりお付き合いをすること、心を開いて御言葉を通して神様に語りかけていただくこと、呼吸をするように祈ること、他のキリスト者と共に主を礼拝するために喜んで毎週教会に行くこと、これらのことは信仰生活をサポートするための大事な要素ではないでしょうか。で、もちろんそうなんですけれども、よく高校生に説明するのは、もちろん毎週教会でも毎日聖書を開くことですけれども、その毎日読まないと ダメですよとか、教会に毎週行けてない君はダメクリスチャンだよとか、そっちは言わないようにしてるんですね。なぜかと言いますと、このようなことは、その義務付けられていて、こうやらなきゃいけないようなことじゃないと思うからですね。2000年前に、キリストを殺害しようと企んでいた宗教指導者たちは、旧約聖書を知り尽くしていたわけです。宗教的なことに関してはもう本当バッチリ。しかし彼らは心からイエス・キリストを救い主として信じ受け入れ、キリストと直接向き合い、生きた関係を持とうとしなかったため、キリストと同じ時代に、同じ時に生きていたにもかかわらず、もう本当大事な出会いのチャンスを逃してしまった、そのような人たちがいたわけです。イエス様の存在を頭で理解するだけでは本当に足りないっていうことではないでしょうか。イエス・キリストは全人類の救いのために苦しみと死の道を選んでくださいました。私たちが罪の泥沼から救い出され、神の家族に入れられて永遠の命が与えられ、この地上では聖霊様に満たされた生活が与えられ、その喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずにイエス様は十字架を忍んだのでありますと書いてある。イエス・キリストは私たちのことをそこまで本気で愛してくださった。もうならばもう当然喜んで私たちのすべてをそのキリスト様にお捧げしたいと思いますよね。また喜んで、もちろんもう喜んで毎週教会行って礼拝を捧げたい。そこまで私のことを大切にしてくださる神様をもっともっと親しくなるために聖書をたくさん読みたい。そして忍耐を持ってこの信仰生活のレースを走るんだっていうのが、そういう気持ちがですね、やらなきゃいけないっていうのからも、神様がしてくださったことを考えたときに、もう喜びを持って、またもう神様、あなたのためにも何でもさせてください、どこでも生かしてください、そういうふうに考えが変わってくるのではないでしょうか。12章の2節をもう一度見ますと、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス・キリストこそが私たちの模範であります。英語でこのようなフレーズが、あります。 What gets you out of bed in the morning? What gets you out of bed in the morning? で、直訳は難しいんですけれども、大体の意味は、あなたの、生きがいは何ですかみたいな、そんな感じですかね。何のために生きてるんですかっていう、ことだと思います。私たちは何のために走っているんでしょうか。神様は私たち一人一人に、賜物を、与えてくださいました。また、この一度しかない人生をですね、神の国全身のために注ぎ出したい、使いたい、フルに生かしたい、そのように思うわけであります。2年前、セントルイスで行われた第22回アーバナ学生選挙大会に、ハジ君もいましたけれども、 ハイビエの高校生と OB を連れて行きました。世界中から1万7千人以上の若いキリスト者が集まり、共に歌や踊り、劇や、祈りを通して主を賛美し、世界宣教について学ぶ時でありました。大会初日の夜のセッションでですね、日本は世界で2番目、インドの次に福音が行き届いていない国だというそのような統計が巨大なスタジアムのスクリーンに掲示されました。その日、日本から来たばかりの我々にとって、日本の国がどれだけイエス様を必要としているか、改めて痛感しました。日本の国が救われることは、山が海に入るそれぐらい難しいことだという人もいますけれども、神様に不可能はないということを覚え、続けて本当に皆さんと一緒に祈っていきたいと思っています。昨日も中高生会の集まりで言いましたけれども、本当に1億3000万人いる国に 99% がイエス様の愛を体験したことがない中、今この礼拝に参加している私たち一人一人にキリストの福音が確実に届いている事実っていうのはものすごいことではないでしょうか。素晴らしいことだと思っています。また同時にもう重大な責任です。ほとんどの日本国民がイエス様を知らない中、ここにいる私たちは本当に選ばれたものとして、キリストの証人となる特権が与えられているわけです。私たちがイエス様と出会う、御言葉を聞く、そしてこのようにして集まって、日本語で賛美し、礼拝を捧げる、そのような素晴らしい特権が与えられているわけです。クリスチャンが、少ないという現状は厳しいかもしれません。また、今私たちがそれぞれ置かれている状況は良くないかもしれません。しかし、今それぞれ与えられている場所で、信仰によって神様に信頼をして、私たちはもう一度走り続ける、そのようなことができるわけです。最後に、もう一箇所だけ開いて終わりにしたいと思います。今度は、ピリピの、新約聖書の、ピリピ人への手紙というところの、3章。ピリピ人への手紙3章13節から14節をお読みいたします。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。パウロもクリスチャン生活をマラソンを走るようなものと考えていたようです。後ろを気にせずに前を向き、神の栄冠を得るために一心に走っていたのがこのパウロでありました。そしてピリピのクリスチャンたちも自分のように走ってほしいと期待をしていたわけであります。本当に意味のある人生のマラソンを走るためには何をすればいいのでしょうか。パウロはこう言いました。ただこの一時に励んでいます。 すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。お願いいたします。天の父なる神様、どうぞ私たちを憐れんでください。弱いものですけれども、神様の愛と許し、神様の力を得て、もう一度信仰生活の走りを力強く聖霊様の満たしによって信仰によって走らせてください。そしてもし本当に厳しいところを通っているランナーたちがいるならば、神様どうぞ今日励ましてくださり、もう一度起き上がる、もう一度立ち上がる、そのような決心を心に与えてくださいますように心からお願いいたします。この小さな祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。